花柄の行方、福永真也。
私も一緒ね。そう小さくつぶやいたの。枯れかけたビオラの花びらに触れる吉田さんの指先は、確かにシワシワでね。ママここ最近、そのことが頭から離れなくなっててさ。吉田さんはついこの間米寿のお祝いをしたばかりの正真正銘のお年寄り。ママの勤める老人ホームで生活しているおばあちゃんなんだけど、脳梗塞の後遺症から左半身不随でさ。そういうこともあって、普段はあまり手先を使うような作業は好まないんだけど、その時は珍しく、これから咲く花の栄養が取られちゃう。全体の見栄えを良くするためにって。ベランダに放置されてたプランターの花柄摘みを自ら買って出たの。後から聞いたら、もともとガーデニングが趣味だったらしいんだけど、買って出てくれたのはいいものの、どうやら、くたびれた小さな花と自分とを重ねて見てしまったみたいで、そんなセリフを不意に口にしてさ。ママ、吉田さんの後ろで車椅子を押しながら、返す言葉が見つからず黙り込んじゃって。介護士失格だよね。その時のハンドルのグリップを握る手のひらが、汗でじっとり濡れたあの感触を今でもよく覚えてる。とりあえず、その日以降、朝一番の花柄摘みがママの日課になった。同じことが起きないように。でも以前は覚えたことがなかった罪悪感が作業の手をどうしても鈍らせるの。花柄はゴミ箱に捨てるのもなんだか忍びなくて。ママの仕事のメモ帳の中で仕方なく押し花にしてたんだけど、その数が増えていくたび、ママの中での疑問も大きくなっていくわけ。あの時自分はどう答えるべきだったのか。そんなことありませんよ、なんて白々しいセリフとか。人間と植物は違いますみたいな、見当違いの正論。吉田さんにとって何の慰めになる？実際、吉田さんのちょうど半分の年、44歳のママだって。月に一回は白髪を染め、週に一回はかかとの角質を削り、毎晩美顔ローラーでシワを伸ばしって、老いに必死になって抵抗しているわけ。自分が恐れ、嫌い、遠ざけているものをどう肯定すればいい？そんな時よ、あんたが意外なアドバイスをくれたのは、リビングでため息をついた瞬間、何の事情も知らないのに、ママ、そんな時はネイルだよって、そう言い放ったの覚えてる？女の悩みのほとんどは、爪をきれいにすれば解消するって。今年二十歳になったばかりの小娘がさ、偉そうに確信めいて。でも正しかったよ。仕事から、ネイルしたことがなかったままは、されるがままあんたに彩られていく自分の爪を見ながら、メモ帳から溢れんばかりになっていた花柄たちの行方が分かったの。ネイルの修行は正直、介護福祉士の試験より難しかったわ。毎晩のように塗っては剥がしを繰り返されたあんたの爪も、ついには栄養を失いつつあったもんね。おかげで、ついには自分で自分の爪を施せるまでになったけど、すべて片手で行わなきゃならないそれは、やっぱり一番難しいね。吉田さんの普段の苦労が少しは知れたわ。それで、今日なんだけど、出勤して一番、会社の上司にバレないうちに、早速自分のその爪の中のビオラを、吉田さんに見せたんだけどね。ポカーンとした表情だった。多分本人はもうあの日のことは覚えてなかった。別に拍子抜けしなかったよ。むしろほっとした。その上で、吉田さんもやってみませんか？
やっぱりそう仕掛けてみたの。麻痺した手は当然のことながら身動きがないので塗りやすく、今までで一番綺麗に完成した。吉田さんは、ビオラの押し花が飾られた指先をしばらく見つめてた。そしてこうつぶやいた。こっちの手をこんなにまじまじと眺めたのはいつぶりかしらって。ありがとう、あんたのおかげよ。その後、他の女性利用者にも押し花ネイルをしたんだけど、思ってた以上の反応でさ、普段はテレビに向かって、あんな爪でお勝手ができるのかね?なんて若いタレントに悪態ついてた人も、あらやだってにやけちゃって。皆一様に指先へ目をやり、ため息を漏らしている老人ホームの光景。男の人が見たら気味悪がるかもね。でもさ、同じ女としては、なんだか笑えるような、勇気が出るような。ねえ、想像してみてよ。あんたもそう思わない?名古屋プロダクション、栗林栗子。